こんばんは、皆さん。幼なじみラジオ第35回でございます。今回のテーマは死とは一体何なのかということで、ゲストは牛タンくんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。ということで、前回はあんなに楽しげにね語ってたのに、今回は、死とは一体何なのかと、もう生と死みたいな感じよ。
うん、
まあ確かにね、皆さんも一度は絶対考えたことがあると思うんですよ。
うんうん。
まあ、死とは一体何なのかっていうこと。
うん。
死んだ後はまあどうなるのかとか。
うん、うん。
ね。まあ、皆さん考えたことがあると思うので、今回はまあそれについて、まあ、答えはないよね。
ないね。わからんから。
はい。そう、答えはないんやけど、まあ、のんびりと語っていこうかなと思ってます。
はい。
はい、お願いします。
お願いします。
なんかその、なんだろうな、まあ、思春期とかさ、
うん、
そういう頃になんかこう無性に考えるときない？
ああ、確かに死んだらどうなるんやろうって思うね、その中学生ぐらいの時には。
そうよね。
うん、
でなんか俺も小学校低学年の頃に、
うん、
なんかお風呂に入っふとお風呂に入っとって、
うん、
でなんか上がった時になんかね、うん、なんか死ぬってなんなんやろって急に思ったんや。
小学校低学年で？
そうそうそうそう。で、なんかめっちゃ、なんか死ぬんやないかいなと思って、めっちゃなんかこう、心臓がバクバクなって、
うんうん、
すごい不安になる時があったっていうのはね、体験したね。うん。
早くない？
そう、早い気がするけどね。
うん。
うん。まあ、他にも、まあ、三途の川とかさ、
うんうん、
なんか天国と地獄とか言うやん。
あるね、あるね。
まあ、それもまあ、なんだろうな、正直根拠はないやん。
うん。
まあなんか宗教的やしね、そして。
うん。うん、
で海外の人は三途の川とか見るんかな？
海外はないんじゃない？
わからん。海外はなんか虹とかになるんかな？わからんけど。
なんか海外ではそんなあんまり聞かんよね、その三途の川。天国はまあ聞くけど。あ、そうね。まあ、
天国に行くみたいな感じか。
うん、地獄も聞くけど、その三途の川っていうのは聞いたことないかもね。うん、
そうね。で、なんか三途の川、
うん、
もうなんか渡り方があるらしくて。
ほう。
うん、で、なんか日本は平安時代の後期を境に自分で渡る方法と渡し船で渡る方法が伝えられていると。
ほうほう。
うん、で、自分で渡るスタイルのやつは、
うん、
平安時代後期より以前、前。
うん、
平安時代の後より前は三途の川を自分で渡るものとされていて、その渡り方がしかも三通りあると伝えられていた。
ほう。
まあ、良い善人は金銀なんかもう光り輝いてる橋を渡っていく。
うん。
そしてまあちょっとだけ罪を犯した軽い罪人は浅瀬を歩いて渡って、うん、もう重罪人は川の流れの速い難所を泳いで渡らないといけなかったなって。うん、これが平安時代後期より前。
はいはい。
で、まあ、それ以降は渡し船で渡る。
という考えが、乗り物が。
そう。急に主流になったらしくて、うん、で、この渡し船に乗るためのお金。
お金、うん。
うん。が、まあ、いる。
いるんだって。
そう。で、まあ、その、昔は亡くなった人が無事川を渡れるように、そのお金を入れた袋を持たせてたんだって。
へえ。
うん。でもまあ今はほら仮装になったやん。
うん。
昔は土葬やったけど。
うん。
で仮装になって今度はなんか紙を、印刷した紙を持たせるんだって、そのお金を印刷した紙を。
お金って印刷していいのか。
なんかその昔のお金、六文銭っていう。はいはい、その昔渡る時に入れよったお金を印刷して持たせるんだって。うんうん、で、なんかそのお金をその船の渡し場にいるおばあさんに渡さないと服を奪われるらしい。
服を、
うん、なんかなんか脱衣バーと呼ばれるらしい。
妖怪みたいね。
そう、妖怪みたいね。で、三途の川の河原は祭の河原と呼ばれていて、
うん、
親より先に亡くなった子供が親不孝の罪滅ぼしのためにずっと石を積み続けると。
ああ。
なんかこれはね、なんか聞いたことあるよね。
うん。なんか石積んどんのって結構悪くない？
あるあるある。なんか日本でもその現実世界でもあるよね。
うん、その川辺とかさ、結構見たら石積んであるの、うん、あれ何のためやろうって思ってたんやけど。
俺は実は牛タン君にしか見えていないんですね。
いや、まあ、それありえるけんさ。あれよね、あんま口出さんもんね。その
怖い
友達と川辺とかで見て、俺ちょっとなんか石積んであるよとかあんま言わんもん。
でもそんなになんか何7個とか5、6個積んであるのある？
いや、でも4つとか5個とかが多いかな。
へぇ、
うわ、すげえとはならんけど、おいしい積んであるやんってはなるね。
これは牛タンにしか見えてないですね。
いや、まあ、ありえるけんね。霊感とか全くないんやけど。
そうね。ちょっとマイクが近いかもしれませんね。
あ、すいません。
はい。はい、ということで、サンズの川はあの世とこの世を隔てる川で渡ると戻ってこれませんと。うん。で、なんか海外ではサンズの川の代わりに暖かい光を見たという人が多いって。
光なんや。
うん。なんかこう上から迎え入れられる感じなのかな。
うんうんうん。
ではそこでは日本と海外の違いがあるんやろね。
ね、あるね。
うん。でもうなんかギリシャ神話。
うん。
では川を渡るんだって、日本と一緒で。
へえ。
だそうでございます。
なるほど、やっぱ違いがあるんやね、その国とか、うん、
ね。
で、
うん、面白い。で、まあ死後の世界、なんかね、この知恵袋みたいなやつで、
うん、
死後の世界が怖いですっていう質問があったんや、
うんうん、
どうすればいいんですかねみたいな、
うん、
でそれのベストアンサーに選ばれた回答があって、
ほう、
俺がね、まあ、実際子供の頃に8分間だけ死んだ人。
臨死体験的な。
そうそうそうそう。で、子供の頃に8分間だけ死にましたって言ってて、
うんうん、
でも怖いところではなかったと、
うんうん。
穏やかな斜面の明るい草原で、ところどころに花も咲いて、鳥の声も聞こえてきた。
うん、
で、そこでなんかまあ昼寝してた感じで目が覚めて起き上がると、
うん、
こう、坂道の上の方にその時子供が欲しいそのおもちゃ、
うんうんうん、
ミニカーとかそういう戦隊もののやつとかがあって、
うんうん
うん、でそこにこう歩いていったら、うん、なんかね、またげるくらいのちっちゃい川が流れたんだって。
ほう、
めっちゃちっちゃいよね。
うん、
でそこをまあひょいってこうまたごうとしたら、その向こう側にその家でしか見たことがないひいおじさ
ん
がめちゃくちゃ怖い顔で、うんうん、あっち行けって言ったらしくて、
すごいな。
ね。で、それで、その時にその下の方から自分の名前を呼ぶ両親の声が聞こえたのって。
うんうんうん。
うん、で、ここで、はっと我に返って、あ、迷子になるって言って、戻ったら目が覚めたのって、現実世界で。
うわぁ。
だそうです。
渡っとったら、亡くなっとったっていう可能性もあるってことやね。
そうやね。だからもう本当にあの10センチぐらいの川、
うんうんうん、
やったらしいんやけど、そこ渡ると、ね、っていう感じ。
すっげえ、
うん、でその時に親に8分間心肺停止状態だったよって聞かされたんだって。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。でこの方が今31歳やけど、もう今でも覚えてるぐらいめちゃくちゃリアルなんだって。
すごい
よね。怖いね。でこの人は、
うん、
その、まあ、死を恐れるんじゃなくて、まあなんか、うん、死ぬ時に華々しく弔ってもらうために、
うん、
こう楽しんで生きるみたいな考えをしてるのって、
うんうんうん、それから、ああ、なるほど。
うん、だからさ、まあ、死を恐れたら結局その臆病になっちゃうじゃん、
うん、
何もできなくなっちゃうから、やっぱりこれもできない、いやこれしたら死んじゃうじゃないかとかじゃなくて、
うん、
もうやっぱ悔いないように生きていこうって思ったんだって。
すげえ、本当にベストアンサーじゃん。
ねえ、本当にベストアンサーよ、これね。で、なんか他のたくさん回答があって面白くて、他の人は、
うん、
まあなんかその死を終わりとは考えないみたいな。
ああ。
うん。で、なんかその地球上ってさ、その流れてるわけやん、大気とか。
うんうん。
で、生物も一回死んで、塵となって、こう、大地に帰って養分となって、植物になって、みたいな。
うんうん。
っていう流れの中にあるだけだから、私は今たまたま人の形を得てるに過ぎないとか言ってる。
すごいな。
すごいよね、なんか宗教的というかさ、
うん、
うん、だから死への恐怖っていうのは まあ、やっぱ生物はみんなあると、
うんうん、
あるけどそれをやっぱり克服するために、その宗教とか、
うんうんうん、
あとはその死後の世界だよね、その、まあ、天国とか、
うん、
が作られたけど、まあ、結局それだけじゃさ、死は怖いじゃん。
怖いね。
だ誰も答えが分かんないんだからさ、
うん、
そうだから、まあこの人は地球上で人間という自然の一部の中で笑い生き、また自然に帰ることだけで十分満足できるって言ってる。すごいよね、悟ってるよね。
うん、何歳ですか。
もうこういう方もいらっしゃると、
うん、
でまあ一番、まあ、身近な考え方で言ったら、この人はまあね、他の人は死んでから考えろと。
確かに。
とりあえず後悔なく今を生きろと、
うんうん、
っていう風に言ってて、
うん、
まあそのあとはその人の命を奪う人はやっぱ許せないよねっていうことだってね。
まあ確かにね、
うん、まあ、唐突に奪うわけだからね、人の命はね、うん、っていうことを言ったりしてますね。
なるほど、いろんな考え方があるんやな。
そう、人によってやっぱ違うんだよね。
うん、
牛タンはどう思うじゃん。
俺は、まあ、死ぬっていうのは当然まあ怖いけど、
うん、
その死んだ後の世界って、まあ、死んだ人にしか分からんわけで、うん、誰も分からんっていう状態や、
うん、そうね。
だからなんかちょっと自分が死んだらその体験できるんじゃないかな、うん、そのことが知れるんじゃないかなっては、まあ、ちょっとワクワクって言ったら変やけど、
ああ、まあ好奇心的な感じか、
うん、が感じはあるから、なんかそこまで自分は死は怖くはないっていうか、
うん、あ、まあ確かにね、
うん、そんな感じかな、う
んうん、なるほどなるほど。
あと、うん、なんかそう前世とかあるじゃん、
うんうんうん、人
って、
うんうん、
だからこ俺も誰かの前世やったかもしれんわけよね。
そうね、
うん、まあ何なのかは分からんけど、でこの魂はこの記憶、今までに生まれてきて授かった記憶とかはどこに行くんだろうっていう、うん、
ああそうよね、だってこの今さ何十年も生きてきてこの蓄積したやつはもう消えてしまう、そうそう、
消えてしまうのかという。
確かに
そういうのもなんか転生、他の人に転生するのかなっていう。
ああなるほどね、
気になるよね、
宗教チックですな。
なんかね、そうかもしれない。
でもね、その前世の話、
うん、
で言うと俺ね、自分の前世なんとなくこれかなっていうのがあるよ。
え？
そう、なんかえってなるんやろうけど、
うん、
その俺がねちっちゃい頃、小学生ぐらいの頃、よくめっちゃ頻繁に見た夢があって、
うん、
なんかアフリカ系の兵士なんよ、
うん、
暗黒人の兵士で、
うん、
でなんか足を打たれて血がすごい出とるよね。
うんうん、
でなんかこうボロボロのこう木でできた納屋があるやん、
うん、
納屋のこう納屋の中に入ってこう扉に寄りかかって、
うん、
こう座り込むっていう夢をめっちゃ見よったんよ。
ほう、
そうで格好は 軍服なんよ、
軍服ね、うん、
ヘルメットして、
うん、
もしかしたらどっかの兵隊さんとかやったんかなっていう、
うん、
まあなんかそういう思いがなんとなく漠然と思ってたんよね。
おお、ありえるかもよ、それ。だってパンティ FPS とかめっちゃ好きやん。
確かにね。
ね。FPS 好き。
いいやな。
あとは、なんかそういうサバイバル系のキャンプとか好きじゃん。
そうね。本当だ。
これは、なんか今の話聞いて、あ、うん、確かに好きやもんなってなっとるもん。
俺もなんか なんとなく思ったけど、確かに言われてみろ、そうやね。
うん。
これはなんか調べれるもんなら調べたいね。
前世はね、気になるよね。
前世気になる。なんか占いの人とかにちょっと聞きたいけどな。
何かしらなんか自分、今の自分と共通するものを持ってそうやけどね。
確かにね。まあ、そういう感じっぽいよな。なんか生まれ変わりとかだったらね。
うん。うん、その話が本、その何？生まれ、うん、今の人が前世のやつをちょっとなんか、共通点みたいなのあるなら、その夢の話はちょっと本当かもしれん、うん、
そうね、確かにね。
兵士ってこと、
うん、でもなんかほらよく漫画とかであるやん、生まれ変わって幼なじみが生まれ変わってもまた幼なじみみたいなやつとか、
うんうんうん、
そういうのもなんかもしかしたらあるかもしれんよね、どっかしらで、うん、
あるよ絶対。
うん、すごいな。 面白いね。人
生の記憶がね、ないっていうのがね。
そう、それがなんかもう悲しいけど、なんだろうな、それ逆に蓄積してたらすごい、なんか、すごいことありそうだもんね。
そう、だけど今頭がいい人とかおるやん。なんか、うん、東大出席みたいとかさ、うん、そういう人たちってなんか、こう、前世の力も合わせてるんじゃないかなって思っとる。
ああ、いや、昔がその、頭良かったみたいな。
そうそう、頭良くて、今もそのことを積み重ねて、
なるほどね。
うん、
じゃあ俺らにももしかしたら何かの積み重ねがあるかもしれないとか。
あるかもしれない。
そうね。まあ隠された才能があるかもしれない、ね。
そうそう。いつ発揮されるかわからんから。
もう確かにね。それがなんか仕事の中で開花するかもしれんしね。
そうそうそうそう。
趣味で開花するかもしれんしね。
うん。
確かにな。まあでも俺が思う死ぬっていうのはまあなんか眠るような感じなんかなって思うけどね。
まあね、夢を。何見ない時の感じかなって思う、うん、
そうだよね結局ね、
うん、
だけどなんかそう苦しいとかさ、
うん、
もう何も思わずにもう終わるだけなんだろうね。
そう、多分悲しいよね。
それもなんか悲しいよね、なんかね、
うん、
ただ何もなく終わるっていうの
70年ぐらいね生きてきてさ、
うんうん、
それで終わるんやけどね。
ねえ、だからこそやっぱり悔いなく生きて、やっぱまあ死に際はこうなんだろう、いろんな人にたくさん人に囲まれるぐらいね。
ね、見とられながらね。
ね、走るのが一番いいんだろうけど、うん、そのためには結婚しないといけないんですね。
そうですね。一番の難関。
そこが一番むずいんだよな。
確かに。
まあ、今日もね、俺職場でその、同僚とその話をしよって。
うん。
私とは女の人ない、女性ないけど。
うんうん。
結婚できるビジョン見えなくないですかみたいな。見えないねー、みたいな感じで。って自分が親になる感じ全然想像できませんねみたいな話をやって、
いや間違い
ないねえって言いながらお互いにね、
うん、
話しよったけど謎だよな、
マジで謎
ね。
え、親ってすごいなって思うもんね。
思うよね、
親とかその結婚しとる人たちを見ると、
うん、
どこでやったんだろうとか思うし、踏み切ったのすげえなって思う。
そうよね、
うん、
何が起こるかわからんのに、
そうそうそう、
やっぱここまで育ててくれた、やっぱ感謝やな。
うん、
やし、ここまで育ててくれたからこそやっぱ命は大切に扱わないからね。
そうそうそう、だから人が人の命を奪うなんてことは絶対にしちゃいかんね、うん、
その通りだよね。
うん、どんな理由があってもそれはダメよ、うん、
ダメだよね。なんかね、この頃俺がちょっとハマ急激にハマったアニメがあって、
うん、
あのほら、まあ、ちょっと前にあの痛ましい事件があの京都アニメーションっていうさ、あのアニメの
手
すかしたそう燃える事件があったじゃん、
うん、
とあのじあの京都アニメーションの作ったアニメなんやけど、
うん
うん、バイオレットエヴァーガーデンっていうアニメなんよ。
知らないな。
そうで、めちゃくちゃ俺もうここ2週間ぐらいで知って、今ちょうど映画があるよんよ、
うん、うんうん、ほん
と。それもそう、それも見に行ったんやけど、まあ、あらすじがなんかもともとこうなんだろう、戦争の武器として使われてた、うん、女性、
うんうん、
女の子の子供がおって、
うん、
まあ、その子は戦争が終わって、
うん、
なんかこう手紙を書く仕事に就くんよ。
手紙、
なんか舞台がちょっとこう何、戦争中世というか、
うん、
ちょっとこう、まあ、文明が電話がまだ発達してないぐらい、
うんうんうん、
でなんか郵便手紙とかが頻繁に使われた時代で、うん、そこであのなんだろう、まだ文字とかも書けん人もおる時代、
うんうん、
やけんその言葉で言ってもらったやつを手紙に書く、
うんうん、
代行みたいな感じ、
うんうん
うん、こうタイプライターで打つ仕事、
うん、
をする人ない仕事に就くっていう話ないけど、
うん、
なんかそれでもやっぱりその戦争で人をさいっぱい命を奪ってきてるわけよ、その子が、
うん
うん、でその子がその手紙で人の気持ちに触れてこうだんだん人間らしさをこう取り戻していくというか、
うんうん
うん、なんかもともとはこうロボットみたいな喋り方ない、
ああ、なるほどね、そういう育てられたからね。
そうそうそう、で人の気持ちとかもわからんちゃけど、
うん、
最後にその人の上司、上官、
うん、
上官が最後ね、もうなんか戦争終わりがけで結構もう死にそうになっとるよ、
うん、
その時に最後に愛してるって言われるよ、
うん、
上官に、で
上官、
うん、それを最後にもうなんか消息不明になるよね、上官も、
お
う、うん、戦争の最中で、
うん、
でもその 死んだっていうのは伝えられずに、その女の子は生きて、その仕事に就くんやけど、
うん、
まあ、だんだんそういう子が心を取り戻していくっていうお話でね。
うわ、感動じゃない？
うん、俺はもうボロボロ泣いたね。
うわ、感動じゃん。
で、なんか映画化もされて、なんかね、うん、その、映画館で俺の両隣どっちもね、応援しながら泣きよった。
まあね。
うん、左はおじさんで右はね主婦やったけどね。年齢層めっちゃ幅広くておばあちゃんもいたよ。
確かにその感じ聞けば広いな。
うん、でそのまあアニメが一シーズンでだけ十何話ぐらいなんやけど、
うん、
その中でもそのなんだろうな、ちっちゃい女の子がおる話があるんやけど、
うん、
ちっちゃい女の子とお母さん二人暮らし、でそのお母さんが手紙を書くっていう話なんやけど、
うん、
でもちょっとちっちゃい子はお母さん遊んでって言うんやけど、お母さんはまだダメって言うよ、
うん、
でお母さん病弱で、まあ、すごいこう体調悪い咳とかながら、
うん、
で1週間2週間ぐらいでその主人公のバイオレットが手紙を書き終わるんよ、
うん、
でお疲れ様でしたって帰って、でお母さんとこう一時仲良く過ごすんやけど、まあ、病気やけなくなっちゃうんよね。
はいはいはい、
で子供がその時7歳ぐらい、
うん、
で女の子もお母さん大好きやったんやけど、うん、で泣いて、で8歳の誕生日が来るんやけど、
うん、
その時にお母さんから誕生日が来るんよ。
ほう、
そうで、その女の子がアンって言うんやけど、うん、アン8歳おめでとうみたいな、大きくなったんでしょうねみたいなこう手紙が来るんよね。死んだ、もう亡くなってるのに、うん、でそれからまあこう10歳とか、
うん、
なんだこう年毎年50年間、
うん、
手紙を50年分書いとるよお母さんが。
うわ、
でそこから毎年届いて20歳になってこう、あもう大人の女性だねとか、好きな人はできたのかなとか書いてあって、
うんうん、
もう俺もそのアニメを見ながらねネタフリーで見たけどもうボロボロ泣いたね。
いやーそりゃダメよね、そういうのはダメ、うん、
本当にねえげつないねあれは。
ないな、泣くよ、うん、
泣く。まあでもね、感動したい方はぜひね見てください。で絵もめちゃくちゃ綺麗で、
うん、
そう、もう色使いとかも丁寧でね、すごいね綺麗なお話なんですよ。
それは泣けるよ。
うん、なんかねやっぱすごい、やっぱ人は結構し亡くなったりするんやっぱり、
うん、
亡くなった人の伝言とか、
うんうん、
もう受けたまわったりするけどね、やっぱりねすごいなと思いながらね。
いやすごい、お母さんすごいわ。その
お母さんすごいよね。
うん、
もうそれを見てもうボロボロね泣きました、一人で。
泣けます、それは。
うん、やっぱり死ぬっていうのはね本当にすごい一大事ですよ本当に。
うん、
一人のその大きな存在がなくなるわけだからね。
そうね、当たり前にあった存在やったらね、それこそなんか自分の身近やった人が亡くなったりとかしたら、
うん、
相当きついと思う。
でだってもう今そういうさアニメ、うん、そういうお母さんが亡くなるとかいう系の見てさ、うん、もし自分のお母さんがとかなったらもうやばくない？
そうよ、なんか人間ってさ、俺もそうなんやけど、
うん、
失ってから気づくくない？
そうなんよ、愚かなんよ人間は。
これって何回繰り返してもなんかね、失ったのに気づかない。
そう、治らんのよね、治らんっていうか、なんだろうな、その時はすごいわかるんだけど、
うん、
時が経つとちょっと忘れるというかさ、
うんうん、
まあなんかそれはある意味なんだ、人間のこう防衛機能的な感じなんやろね、
うん、
辛いことをこう長引かせないみたいな。
確かそうかもしれないね。
うん、
なんかね、ほんと大切って分かっておきながらも失ってから気づくっていう。
そうなんだよね。なんでなんだろうな。
で後悔するってあるやん。
そう、うん、何でもそう。恋愛だってそうだしね。
そう。
何でもそうだよ。うん。やっぱり人間愚かなんですよ。
ね、日頃からちゃんとやっとけばいいのに。
そう。でもやっぱりお母さんには反抗したりねしちゃうし。
したり、そっけない態度取ったりね。
そう。身が痛いです、本当に。ねえ、でもやっぱり、なんだろうな、俺もなんか、結構親が病弱でさ。
うん。
で、なんか、その、なんだろうな、一回お母さんがその、なんか病院、
うん、
検査に行くみたいな。
うん。
言って、 で、なんかその時にちょっとあのモンスターハンターサード覚えサード覚えてる、サードが出た
ん、覚えて覚えて、うん、
イエスってやつで、それが出て、それが俺は欲しくて買ってもらったよね。
うん、
うん、で、でそれで一時して、まあその後からお母さんが聞いたけど、その時もお母さんガンやったみたいって、
うん、
うん、でなんかその良性とかアクセとかあるやん、
うんうんうん、
でまあそれがどっちかわからんでも、とりあえず良性だったからみたいな、
うん、
で良性やったねみたいに、後から良性やったからもう安心みたいに言って、
うん、
だからまあもし悪性だったとしたら、もうそのモンハンが最後の何、お母さんからのプレゼントになるはずやったみたいな言われて、うわ、めっちゃ大事にしようと思ったよサード。でもすぐ飽きた。すぐ飽きたね。うん、っていう感じでね、やっぱりね、親は大切にした方がいいね。
そう、まあ親に限らずやけどね。
そうそう、まあ周りのおる人はね、そのいつまでもおるとは思う方がいいよね。
そうそうそう、絶対そう。
本当にね、
だってパンティーがなくなる可能性だってあるけど、俺もそうやけど。
そうそうそうそう、本当何が起きるか分からんからね、
このご時世。本当に分からん。
そうね、いろんな病気もあるし。
そうそう、
まあ、事件事故であるし、
最近の話で言ったらさ、
うん、
あの何、コロナ流行って、
うん、
あの志村けんさん亡くなったりとか、
ね、そうよね、確かに。そう、有名な方もどんどん亡くなったもんね。
そうそう、で俺らはそんな有名人とかじゃないからさ、まあ距離は遠いけど、うん、まあテレビで見たりとかしよったわけや。
そうね。
それでも結構ショックっていうか衝撃的だったから、
ね、びっくりしたもんね。マジかみたいなったもんね。
うん。
あとはなんかこの頃結構俳優とか女優さんの自殺が多いよね。
まあね、それ多いね。
ねえ。あの三浦春馬さんとかね。
そうそうそう。
あとあの、名前が出てこんけど、ブラッディーマンデーの人、
うんうん、
女性
の人ね。
だったよね、あの人も亡くなったし。なんかこう、なんだろうな、やっぱそういう、まあ、言ったら別にめちゃくちゃファンなわけじゃないじゃん、俺らは。
うん。
でも、なんかこう、やっぱ心にぽっかりというかさ、
そうそうそう、
なんかこう、もやもやするよね。
うん。わかるわ、めっちゃ。
好きな人とか、ね、うん、親族とか家族とかあったら、よっぽどすごいショックやろうしね。
うん。
もうその抜けた穴はだってもう補えんわけやしな。
その人じゃないと無理なんだから。
そうそうそうそう。だからやっぱりねえ、すごいやっぱ悩むことめちゃくちゃあるんやけど、
うん、
そこに気づいてあげれる周りの人がやっぱりね、大切だよね。
強いやね。
うん、一人でやっぱ抱え込んじゃうんだろうね、そういう、まあ、職業柄というか、
うんうんうん、
芸能界とかすごい大変やろうし。
だって自殺って自分で命を絶つけんね。
うん、もうなんか
相当の覚悟とかがいるよね。
そうよね、究極だもんね、そんな。
うん。
俺らのそのちっぽけなさ、授業中に手を挙げて発表するとか、そういう覚悟のレベルじゃないもんね。
そんなレベルじゃないよ。
ねえ、えげつないもんな。なんかそのプロジェクト任せられるとか、そういうレベルでもないもんね。
そうそう。まあそれもそれ大変なんやろうけど。
うん。なんかもう次元がさ違うじゃん。
そう、違うから。
だってその、まあ、プロジェクト失敗したとしても、まあ、めっちゃ怒られるとかさ、
うん、
答えが分かるじゃん、大体。
また次任せられたりするかもしれんしね。
そうそう。でも自分で命を絶つってもう答えも分かんないじゃん。その立ってどうなるかも分かんない、この後がどうなるか、
うんうんう
ん、死んでどうなるかも分かんないのに、それで立つっていう、そのもう本当に覚悟だよね。
そう、
それだけやっぱ人間が、まあ、できてたというか、
うん、
すごいしっかりした方だったんだろうなっていうのはあるけど、
うん、
すごいね、本当に。
よくないね。
よくない。本当にね、そういう社会がよくないと思う。
間違いない。
まあでも、これから、どんどんこう、経済は回らなくなっていくんだろうな、日本は。
つらいな。
ねえ、やっぱ昔より物価も上がってるけど、給料はあんまり上がってないっていうね。
うん、そうらしいね。
俺もさっきちょうどなんかのニュースかなんかで、
うん、
アベノミクスで、なんか、なんだったっけな。なんか、なんか経済の成長率じゃないけど、なんかがちょっとの、なんか 1% ぐらい上がった、2.9% かなんか上がったみたいな。
はいはいはい。
うん。だけど、まあ、結局さ、その、お金ないじゃん、若い人たちも。
うん。
で、結局、物買わないじゃん。
うん。
で、買わなくなったら、会社はちょっとこう、人件費削減とかさ、
そうね、
経費削減して給料なくなっていくじゃん、
うん、
で、また物を買わなくなっていくじゃん。
うん。
で、このどんどんこう、デフレスパイラルっていうんだけどさ。
そうね。うん。
なっていくよね。
うん。
いや、なんか明るいニュースがないよね。
最近はね、特にないね。
うん、ない。で、なんか、これもなんかで聞いたんやけど、なんか、人間は世の中がなんか大変だと思い込むみたいな。
うんうん。
暗いニュースばかりだと思い込むみたいな風な、なんか、文献かな、なんか心理学かなんかのやつがあったんだけど。
ほうほう。
でもまあ今は確実に暗いと思うんだよね。
いやー間違いないね。
まあこのコロナっていう状況下もあるし。
そうね。
まあみんなこう無意識の抑圧だよね。マスクもつけないといけないし。
うん。
呼吸もしづらいしね。
うん。
こんな中で、まあ、いかにやっぱり楽しみを見つけていくかというところでね、やっぱりアイドルっていうのをおすすめしたい。
これ毎回言うの。
これあの繋がりますからね、しっかり。
あ、確かに、はい、どんな話題でも繋がるな。
繋がるよ、やっぱりね。趣味はしっかり見つけた方がいいね、本当に。
確かに、その心のね、自分のゆとりっていうのをね、
そうそうそう、
作った方がいいから。
食らないともういっぱいいっぱいになっちゃうから。
うん、
俺とか牛タンはだからアイドルだよね。
そう、アイドルに逃げてる。まあ逃げてるって言ったらな、う
ん、まあ本当にね、彼女たちはすごいよね。
なんか元気もらえる、本当に。
多分日本人の半分ぐらいはね、アイドルに支えられてるんじゃないかなって思うぐらい。
アイドル経済回すけどね。
本当に回すよね。すごいもん、だって、
う
ん。
すごいよ、本当。
まあ、あの、日向坂のファーストアルバムも、
うん、
だって、なんか首位独占してるでしょ、あれ。
そうそうそう。
えげつないよね、あの。
乃木坂の DVD、ミュージック集みたいなのも首位独占中だし。
アイドルしか勝たんということですよ。
そうですよ。
まあね、アイドルに限らず、音楽でもいいし、
うん、
服が好きな人もでもいいし、
うん、
漫画、映画、アニメ、何でもね、まあ、日本はそういう、なんだろう、サブカル系も豊富だし、
豊富やね。
うん、な何かしらね、その自分の、こう、なんだろう、目が輝く時があるはずなのよ。
絶対ある。
うん、なんか、俺も仕事してる時とか、めちゃくちゃ目が死んでるんだけど、
うん、
本当に自分でも分かるぐらい、あのサービス業やけんさ、
うんうん、
お客さんと話すときはもうすごい笑顔で声のトーンも上げて話すんやけど、もしそのお客さんから裏に入った瞬間、事務所にこう帰ってきた時の目がもう死ぬもんね。うん、もうなんか、ね、なんかもう本当に死んでる目が、
まあ、オンオフの切り替えっていうやつですよ。
そう、もう二面性というかね、すごくなったね。
うん、
本当にやばい目をしてるから。ただそれもアイドルを見る、まあ、自分の好きなことをしてるときはやっぱ目はちょっと輝いてるし。
そうそうそう、
実際に人からね、お前アイドルの話するときめっちゃ目キラキラしとるなって言われるぐらいはね、なっとるよ。
すごいね。
そうやけん、やっぱり自分の好きなことをしっかり皆さん見つけてほしい。
うん、
絶対何かあるはずだから。
いや絶対あるよ。
ゲームでもいいし、
うん、
なんかものづくりでもいいよ、
うん、
なんか集めたりでもいいし、
うんうん、
たくさんもう趣味のもう無限だから、美味しいもの食べるでもいいしさ。
そう、
なんかドーナツとかでもいいし、
美味
し
いドーナツ、
うん、ドーナツ食べるとか、なんかそういう、日本は何でも美味しいじゃん。
確かにね。
コンビニ行けばだスイーツもたくさん売ってるし。
あるある。
なんかね、好奇心を忘れないでほしいね。
うん、
こういろんなとこにゆとりがないけど、やっぱこう細かいところに目を配るというか、
うん、
少しこう視野を広げてね、見てほしいかな。
でもしもう本当にハマるもんがないっていうね、もう本当になかった人はもう、うん、あのアイドルで。
そうですね。
おすすめです。
まあ、それもアイドルしかないと思いますね。
うん、
まあ男女限らずね。
そうそう、
大丈夫だから、
うん、別に男性の方が男性のアイドル好きなのも悪くないもんね。
そうそうそうそう、やっぱかっこいいものが好きとか可愛いものが好きとか全然いいし、しっかりね、自分の好きなものを見つけて、この生きづらい世の中を生きていきましょう。
はい、
コロナもね、まあ収束絶対いつかするはずなんで、
うん、
うん、まあ何かしら特効薬出たりとか、
うん、
みんな頑張ってくださってるのでできるはずなのでね。
うん、
とりあえず皆さん今、絶賛放映中の映像系に手を出すのの映画を見に行きましょう。
早く見たいですね。
ね、ファンタスティック三色パンでしょ。
うん、なんで、ね、毎日聞いてるよ。
皆さん今この牛タンの声のトーンが上がったのが分かりましたか。
これです。
これぐらいやっぱりね、人は活力をもらえるんですよ。
そうそうそう。
なので皆さんも自分のこう、まあ、声のトーンが上がったり笑顔になったりとか、
うん、
そういうものを探していきましょう
ね。一緒に頑張りましょうということで、
はい、うん、みんな頑張っていきましょう、うん、ということでね、皆様次回もお楽しみに。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。